ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。
こんにちは、今日は仕事から帰ってきた後にジョーティッシュのセッションをさせていただいておりました。以前からねメッセージのやり取りはさせていただいていた方だったので、お話しするのがねとっても楽しみだったんですけど、実際にお話をさせていただいてみて、本当に素敵な方でね、想像以上に素敵なあの方だったので、とても楽しいいい時間を過ごすことがねできました。ありがとうございました。教えていただいたこともねたくさんあって、本当にいい時間でしたね。はい、先ほどまでね余韻に浸っていたところです。はい、で昨日のお話はですね、もう皆さんの中で、脳内変換をしながら聞いていただいたかなと思うんですけれども、あえてね、アーユルヴェーダ用語はあまり出さずにお話をしておりましたけれども、食品添加物をね取るのを控えていると、気持ちがねポジティブになってくるとかね、便とか、そういった排泄物が臭くなくなってくるってお話をねしていましたけれども、皆さんの中ではこれはアーマの話だよねって思いながら聞いてくださってたかなって思いますね。うん、で、今日からね聞いてくださった方は何のこっちゃって感じかもしれないんですけれども、アーユルヴェーダでは体の中にね消化できなかった未消化物が溜まっていくと、それがねもやがかかるような感じになっちゃって、現実をねまっすぐに見つめることができなくなってしまうっていうところから、不安とか恐怖っていうものが出てきて、そこに対してネガティブな感情が出てくるっていうね、そういった考え方があるんですね。そしてねこの未消化物の特徴としてはね、ドロドロしてるとか、ちょっとね黒っぽいようなダークな感じ、そんなイメージの色をしてるとか、あとは臭いよっていう風に言われていたりとかねするんですよね。なので未消化物が体から排出されていくと、そう未消化物溜めないようにしていると、匂いがねどんどん臭くなってこなくなってくるよっていうね、そういうお話を昨日はしておりましたね。だんだんね気をつけないとアーユルヴェーダ用語すら出なくなってくると、何の番組かよく分かんなくなってきちゃうなって思うんですけど、だいぶね聞いてくださってる方は、アーユルヴェーダ用語をあえて出さなくても、あこれはあのことかななんていうね変換がどんどん上手になってくるんじゃないかなって思いながら、昨日はねお話をさせていただいておりました。はい、それではですね、今日もお便りをご紹介しながらお話をしたいと思っております。ごはみそネームゆうかりさんからお便りをいただきました。ゆうかりさん、いつもありがとうございます。きょんさん、ごはみそ3周年おめでとうございます。私は今年の1月にごはみそと出会ったばかりですが、毎日ごはみそを楽しみに寝て、ごはみそを楽しみに起きるというくらい、私にとってなくてはならない存在になっています。家事をしながらごはみその過去回も聞かせていただいています。現在480まで聞いています。ありがとうございます。きょんさんにアーユルヴェーダという新しい扉を教えていただき、やってみたいと感じることから少しずつ実践していく中で心と体が整っていくのを感じています。睡眠をしっかりとるようになって、日中の体のだるさがなくなり、舌磨き、歯磨き、オイルプリング、さゆ、鼻うがい、ナスヤという朝の習慣のおかげか、鼻炎や花粉症の症状もかなり軽減されました。チャイや緑茶など温かい飲み物を飲むようになったり、スパイスや手作りのギーを食事に取り入れるようになって、体が喜んでると日々感じています。どうしてもポテトチップが食べたくなる時もありますが、そんな時は抗わず美味しくいただいて、後で調整すればいいと思えるようにもなりました。アーユルヴェーダと出会うまで情報を鵜呑みにして、あれは良くない、これはいいと頭で考えてばかりでしたが、アーユルヴェーダと出会って自分の体に聞いてみる、感じてみるということができるようになりました。失敗してもいい経験、学びになったな、うまくいかないことに対してもこれは私の課題かもしれないと思えるようになったのも、私にとって本当に大きな変化です。アーユルヴェーダとの出会いがキョンさんだったから、私はアーユルヴェーダが大好きになれたのだと思います。 きっとこれからもますますごはみそとアーユルヴェーダが大好きになると思うので、来年自分がどんな変化を遂げているのかが楽しみです。ごはみそと出会えて、アーユルヴェーダと出会えて本当に幸せです。キョンさん本当にありがとうございます。追伸、もう一つの大きな変化はリーちゃんが可愛すぎて猫派から犬派になったことです。リーちゃんラブです。はい、ゆうかりさんありがとうございます。そうだって、リーちゃん、リーちゃんは今寝てますね。はい、ありがとうございます。いや本当に感無量ですね。これで私もいつもお世話になっているアーユルヴェーダに恩返しがちょっとできているのかなっていうふうにね思いました。ぜひゆうかりさんからもね、お気に入りのセルフケアとか、そう、こういうね、自分自身の体験談っていうんですかね、本当に知識だけじゃなくて自分が実践してみてこれ良かったんだよなっていうことこそ伝わりますよね。そうだから私もポッドキャストでねお話しすることはなるべく自分が体験したこと、そう体感したことをお話ししようっていうふうに心がけているので、アーユルヴェーダを実践してみて良かったなってことがある方はね、ぜひぜひアーユルヴェーダがとかって言わなくても、これやってみたらすごい良かったんだっていうことをねお伝えしていくと、誰かのためにねなっていくんじゃないかなって思いましたね。ありがとうございます。いや本当に3年やったんですね。うん、でもそうだよな、 1000回以上やってるってことは3年以上やってるってことですよね。本当に皆さんいつもお付き合いいただきましてありがとうございます。ゆうかりさんからはね他にもいくつかメッセージをいただいているんですけれども、今日はねちょっとこちらだけのご紹介にしようかなと思います。あ、ね、お誕生日おめでとうございますもいただいておりましたね。ありがとうございます。はい、ということで今日はゆうかりさんからのお便りをご紹介しながらお話をさせていただきまして、なんだかね特にこれっていうテーマは決めないでお話ししちゃったので、どちらかっちゃったかもしれないんですけれども、まあ、改めてねこうやって番組って言えるようになったのもすごいなって思ってるんですけど、ただただ喋っている言葉をね皆さんが聞いてくださるっていう、なんかこのキャッチボールがあってやっと番組としてね成り立っているなってことをね感じているので、本当に私一人じゃ作れなかった、みんなで作ってきた番組だなっていうふうに感じているし、アーユルヴェーダーもやっぱりこうやってね人のお役に立てる形でお伝えすることができて、なんかそれがねアーユルヴェーダを伝えるっていうことなんじゃないかなってすごく思うんですよ。なんかうまく言えないんですけど、この間ちょっとねアーユルヴェーダの学び、場所についてねお話をしましたけど、そう私が一番感じてることは、そのアーユルヴェーダを伝えるとかそのベーダの知識を伝えるっていうところには、結局ベースに愛情がないと人を幸せにするための知識として伝わっていかないよなって思っているんですよね。そうだからね直接先生と会えた方がいいよねとか、困った時にねすぐ質問できた方がいいよねとかっていうね、そういったコメントでお話しさせていただいたのは、やっぱりそのベースに愛情があるっていうことがね大事だなって感じていて、なんかねビジネスじゃないんですよアーユルヴェーダって。どうしてもねやっぱり時間を使ってとか、そういうことで、その対価として、料金を設定している先生方はいらっしゃるんですけれども、多分本当の目的としてはねお金儲けのためじゃなくて、やっぱり皆さんそれぞれがアーユルヴェーダに出会ってよかったなっていうところで、アーユルヴェーダを愛情を持ってどうやって伝えていこうかなっていうことをね実践されているのがアーユルヴェーダの先生方だと思うのでね、そういった愛情の部分だ、愛情の部分までも、受け取れる、そういう形でねアーユルヴェーダと向き合っていくと、たくさん アーユルヴェーダからの恩恵もいただけるし、人に伝える時もね、すごく伝えやすくなるんじゃないかなって私もね感じているので、皆さんからもね、自分自身の素敵な体験をどんどん伝えていっていただけたらなと思います。ゆうかりさん、お便りありがとうございました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。